御言葉のしずく、世の光、ライフライン、バイブルメッセージ集より、あなたの花を咲かせて。今日のメッセージは原田典夫先生です。藤川真澄の朗読でお送りします。天にいます私たちの父よ、キリストの心に触れる主の祈り1。天にいます私たちの父よ、マタイの福音書6章9節。イエス・キリストがこう祈りなさいと教えてくださった、いわゆる主の祈りは、キリストの心であり、私たちの人生の道しるべです。ところで、基本的な大事なことですが、私たちは誰に向かって祈るのですか？もちろん、神様ですね。少し固い言い方ですが、キリスト教では神様を、天地万物の創造者、全知全能の神と言い表します。キリストはこの神様を、天にいます父と一言で言い表したのです。この父、アッパとは、小さな子が安心し、信頼を込めて父親を呼ぶときの言葉だと言います。ただ、父親に対して良いイメージを持っていない人も少なくないかもしれません。父親に反発しながら道を踏み外した子たちもいます。けれども、キリストが示す天の父は全く違います。誰も顧みないスズメ一羽の命や野の花一輪の命を心から慈しまれるお方です。マタイの福音書10章29節ですから、キリストはご自分を救い主と信じる人を誰でも神の子供とする特別な立場を用意されました。ヨハネの福音書1章12節。そうして一見近づきがたい偉大な神様を、子供の心で天のお父様と一番親しく呼ぶようにと教えられるのです。この父よと呼ぶ神様は天にいますお方です。注意すべきは、この天が私たち人間の領域、地の延長線上にないことです。目には見えない霊である神様の領域、永遠の世界なのです。それは様々な制限の中で、近視眼的にしか物事が見えない私たちとは異なります。この神様の視界は時空を超え、何者によっても遮られることはないのです。詩編33編13節14節。ですから神様は、私たちが天にいます父よと祈るたびに、目の前の物事や出来事に対して神様の目で見るようにと助けてくださるのです。私はキリストを信じるときまで、この天の父と呼ぶ神様のことを全く知りませんでした。私の心に救う罪が心に闇を作り、神様のことをわからなくしていたのです。罪とは的外れから来た言葉だと言います。また、ある神学者は、罪とは私たちが歌う調子外れの歌だと言いました。そういう意味では、天にいます私たちの父よと 祈り始めることは、歌を忘れたカナリアが再び歌い始めることなのです。本来、この神様を賛美する存在として作られた私たちが、神様の壮大なシンフォニーを奏で始めることなのです。いかがですか？あなたも今日、天にいます父よ、と神様に呼びかけてみませんか？あなたの人生に新しい歌が生まれるでしょう。原田紀夫先生のメッセージを藤川増美の朗読でお送りしました。今日も神様の見守りがあなたと共にありますように。